こんばんは。オープン礼拝にようこそお越しくださいました。画面の前の皆さんもようこそ。今日はですね、ちょっと考えてたことがあったので、それを皆さんに話したいなと思います。まあ、なんかこう憎しみっていう言葉があると思うんですけど、憎しみを持ってる人っていうと、やっぱりあの親の仇を討とうとしてる人とか、本当にいじめられた相手に復讐してやるとか、まあ、そういうような感情を思い浮かべるかもしれないけれど、結構私たちのすぐそばに憎しみってこう溢れてるんじゃないかなって私は思って、まあ、普段平和にね、普通に過ごしていても、人との関係の中で一瞬だけ憎しみが顔を出して、それが人を傷つけ関係を破壊してしまうっていうことをよくあるなと私は思いました。で、私は結構ね、憎しみが多い方というか、少しあの何ですか、恨みがましい方なんですけれど、他のニコニコしてるいつも楽しそうな方でも、本当に一瞬だけ憎しみのようなものが走って、まあちょっと人を傷つけるような言葉を言ったり、そしてまたその一瞬後にはニコニコの笑顔に戻ったり、そういうことがあるんではないかなっていうふうに最近は考えてました。だから、まあ、もしそうだとすれば、私たちはどれだけの関係をその憎しみによって傷つけてるのかっていうことを思いました。で、それが元をたどると、神様からもらっているはずの良い関係であり、良い社会であり、良い絆、そういったものを憎しみで私たちは壊してるのかなっていうふうに思います。でも私たちが何度壊しても何度壊しても、神様側からほらほらって何回も、その神様が作ってくださった良い絆であり、良い関係、父御子御霊の関係であり、そういうものが示されているのかなと思い過ごしておりました。まあ、皆さんはどう考えるか分かりませんけれども、これからその神様から差し出される言葉、その指し示す関係を皆さんで味わいながら礼拝していけたらと思っております。それでは最初に賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。今全部という賛美をしましょう。
あなたがここにいる。
それではメッセージの前に聖霊がここにという賛美を共にしていきましょう。心むなしくため息、
心むなしくため息つくとき、心痛めて主は嘆かれる。あなた方をして一人にはしない、いつも私が共にいる。
もう一度心むなしく、
心むなしくため息つくとき、心痛めて主は嘆かれる。あなた方を捨て一人にはしない、いつも私が共にいる。
聖霊がここに、
聖霊がここに、ゆうとこに望み、弱い私強くされて、主の御国を希望を与え、私を強して。
もう一度最初から賛美していきましょう。心
心むなしくため息つくのに、心痛めて主は嘆かれる。あなた方を捨て一人にはしない、いつも私が共にいる。聖霊がここに、弱い私強くされて、主の御国を希望を与え、私を使わした。
聖霊がここに、
聖霊がここに、豊かに望み、弱い私強くされて、主の御国を希望を与え、私を使わした。
それではお座りください。メッセージの前に司会者がお祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、今日もオープン礼拝であなたに礼拝を捧げますことありがとうございます。これからメッセージ語られますけれども、その中で私たちの心を開いてくださって、あなたの言葉に聞くことができますようお願いします。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
皆さんこんばんは。土浦恵教会のオープン礼拝へようこそいらっしゃいました。ここに集まった皆さん一人一人を歓迎いたします。それでは御言葉を読んでいきましょう。今日の御言葉はヨハネの福音書の14章23節から27節となります。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前のスクリーンにも出ますので、どうぞご覧になってください。ヨハネの福音書14章23節から27節の御言葉です。御言葉をお読みいたします。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、 私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わされた父のものです。これらのことを私はあなた方と一緒にいる間に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりません。御言葉は以上となります。今日の聖書箇所をヨハネの福音書であるということを見て、あれって思ってくださった方がいると嬉しいなと思うんですけども、今まで私がオープン礼拝でメッセージをするときはマタイの福音書を通してイエス様に出会った人物にこう焦点を当てて、聖書を見てきました。ですが今日はちょっと番外編として、聖書の人物ではなく私たちに焦点を当てて、この御言葉を読んでいきたいなと思っています。聖書の登場人物ではなく、今聖書に出会いイエス様に出会っている私たち、またはイエス様に出会いたいと願っている私たちに御言葉は何を語りかけてくれるのでしょう。私たちは日々御言葉に接しています。その御言葉は私たちに何を語りかけてくるのか、今日はそのことについて考えてみたいのです。先ほどお読みした聖書箇所はイエス様の言葉となります。イエス様はここでイエス様を愛するというのはどういうことなのかについて語っておられます。私たちはイエス様を愛しているのでしょうか。私たちはイエス様を愛することができているのでしょうか。私たちはもうすぐクリスマスを迎えます。今この時にですね、私たちのイエス様への愛というものをイエス様の言葉を通して見つめてみたいと思うのです。それではもう一度先ほど読みした23節24節の御言葉をお読みいたします。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わされた父のものです。イエス様はここでイエス様を愛する人について語られました。そしてイエス様はイエス様を愛する者と共に住まわれると言います。イエス様を愛する者はイエス様と共に人生を歩むことができるんだということです。さてではイエス様は誰に向かってこのイエス様を愛するということについて語っておられるのでしょうか。すぐ前にある22節の御言葉です。イスカリオテでない方のユダがイエスに言った。主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに世にはそうなさらないのはどうしてですか。イエス様は イエス様を愛するということがどういうことなのかということを共に歩んでいた弟子たちに語られました。イスカリオテではない方のユダはイエス様に聞きます。イエス様、なぜ私たちにご自分を表しておられるのですか。そしてなぜこの世、弟子たち以外の人々にはご自分を表されていないのですか。自分を表すとはイエス様が救い主であるということ、イエス様が人々が待ちに待ったメシアであるということを証明するということになります。ユダは不思議でしょうがなかったんですね。救い主イエス様が弟子たちだけにこのご自分を表しておられるということが、もっとたくさんの人にご自分を表せばいいのに、そう思っていたのかもしれません。世の人はイエス様について、イエス・キリストという人物についていろいろなことをお話します。預言者だ、イザヤだ、奇跡の人だ、偉人だ、または反対に詐欺師だ、偽物だ、偽預言者だ、などなど、いろんな言葉を持ってイエス様を表しています。イエス様の名が知れ渡るにつれて、イエス様の姿を見る人が多くなるにつれて、そしてイエス様の声に耳を傾ける人が増えていくにつれて、イエス様についての評価というものが分かれていったのです。イエス様のもとに集まった人、イエス様に出会った人というのは実はたくさんいます。しかし彼のほとんどが求めていたのは癒しや奇跡といったものでした。パリサイ人たちもイエス様につきまとっていました。しかし彼らが求めていたのはイエス様の荒です。イエス様を知る人はたくさんいても、イエス様を救い主として受け入れることのできる人は少なかったということになります。イエス様はそんな彼らに自分を表されませんでした。イエス様はたくさんの教えを語られましたが、その中で例え話というものを用いることが多くありました。例え話ということはその中に真理が隠されていて、その真理を聞く人が悟らなければ何の意味がない、ただの話になってしまうことを意味します。しかしイエス様はこの例え話の真理というのも弟子だけに語られました。聞いても悟ることができない人がいるからです。先ほどの22節に戻りまして、ユダの言葉にどうしてですかというものがありますが、これは言語を忠実に訳をすると、何がそうさせるのですかということになります。イエス様がご自分を救い主として表す対象の区別の基準が何ですかと、何をもってご自分を表すことをなさるのですかと。23節の御言葉はその質問への答えとなります。イエス様はこう答えるんです。私を愛する人は私の言葉を守ります。 何がそうさせるのですかという質問に対し、イエス様は、私を愛する人は私の言葉を守るんだと。イエス様はイエス様の言葉を守り、イエス様を愛したいと願う人にご自分を表すんだということになるのです。イエス様がご自分を救い主として表す対象の区別の基準が、イエス様を愛しその言葉を守るということになります。言葉を守る、言われたことを守る、このことは一見簡単なことに思えるかもしれません。ああ、言われた通りにやればいいんだ、そんなの楽勝だ、そう思えるかもしれません。またイエス様を愛するということが、クリスチャンとしての歩みが長ければ長いほど当たり前になりすぎて大して難しさを覚えないと、そう感じることがあるかもしれません。クリスチャンなんだからイエス様を愛するのは当然じゃないか、そんな思いがあっても不思議ではありません。しかし私たちがこう持っている聖書はですね、神様を愛すること、御言葉を守ることについてこのようなことを記しています。申命記の6章5節から6節です。申命記6章5節から6節、あなた方は心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。心を尽くさなければ主を愛することはできません。命を尽くさなければ神を愛することなどできません。力を尽くさなければあなたの神主を愛しなさいという命令を守ることはできません。主を愛し御言葉の通りに行う、決して簡単なことではないんですね。心を、命を、力を尽くさなければ神を愛することもできないし、今私たちに与えられている言葉を愛し守ることなど到底できないのです。御言葉を守るということ、イエス様を愛するという証拠は、私たちのすべてをかけて挑まなくてはいけないほど大変なものになります。神様は、私のほかにあなた方に神々があってはならないと言われました。神様のほかに心を奪われるものがあっては神様を心から愛することなどできないんだということです。主を愛する私たちは心を、力を、命を尽くしてそれを守っていく、そんな課題が与えられているのです。25節26節の御言葉です。これらのことを私はあなた方と一緒にいる間に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。では 主を愛する力というものはどこから出てくるのでしょうか。御言葉を守らなくてはいけない。ではその力は私たちのどこから出てくるのでしょう。御言葉を守り、御言葉の通りに生きたいと決心し、そのように望んだとしても、必ずつまずいてしまうのが、私たち人間というものです。聖書には、本当に嫌になるほど、そんな人間の姿が表されています。イエス様と共に歩んだ弟子たちもイエス様の言葉をすべて守れているわけではありませんでした。旧約聖書を見ても出エジプト記を見ますと、神様に愛され本当に特別な取り扱いを受けたイスラエルの民もモーセという指導者を失って途端すぐに自分たちの手で神々を作り神様の言葉から離れていきました。このように聖書は何度も何度も何度も主を愛する御言葉を守り続けることのかなわなかった人の姿を私たちに見せてくるのです。では私たちはどうすればいいのでしょうか。イエス様を愛したくても愛せない、御言葉を守りたくても守れないなら、私たちはどのようにしてイエス様のこの命令を守っていくことができるのでしょう。それはそれでも主が共におられるということを覚えることです。それでも主が私と共におられるんだということを覚えるのです。ヨハネの福音書の14章15節から17節の御言葉です。もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずです。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。イエス様はここで戒めを守ることを語られてから、その言葉を聞く者たちに助け主が与えられるんだということを教えてくださいました。この助け主という言葉は強める者、慰め主という意味を持ちます。助け主とはある人の友となり、彼に忠告し必要とあれば弁護するためにその人の傍らにいるようにされたものということを意味します。私たちの力が及ばなくても助けてくださる方が与えられている。たとえつまずき倒れてもまた起き上がる力を与えてくださる方がいる。神様から離れたいと願っていてもまた神様に戻っていくことのできる道を示してくださる方がいるというのです。イエス様を愛せないということが問題になるのではありません。イエス様を愛そうとしないということが問題なんです。御言葉を守り続けることができないということが問題ではありません。 御言葉を守り続けようとしないということが問題なんです。自分の力ではできなくてもイエス様を愛したいと強く願えば助けてくださる方が与えられている。自分の力じゃ御言葉を守ることもできず、すぐに忘れてしまうとしても、その御言葉を思い起こし悟り守る力を与えてくれる助け主が与えられている。私たちは弱いんです。だからくじけてしまいます。そんな私たちには、私たちを強めてくださる方がそれでも共にいてくださいます。だから私たちはこのことを覚え、イエス様を愛する者、愛し続ける者でありたいと願うのです。ウィロークリークコミュニティという教会があるんですけども、そこの主任牧師であるビル・ハイベルズ先生という方が書いた、神様は大切なことほど小さな声でささやくという本があります。その中にはこのような言葉が記されているんですね。長くて暗い廊下を私たちと一緒に喜んで歩いてくださる神を私たちは持っているのです。私たちが大きな挑戦や厳しい不安やひどく荒れ狂う海に直面するときに、神はお前が一人で暗闇に向かわないように、私はお前の近くにいてあげるよと言われるのです。将来どのような魂の闇夜が私を待っているかは分かりません。あなたがどのような魂の闇夜に直面するようになるか私は知りません。それが医療的なものか、それとも人間関係によるものか、経済的なものか、情緒的なものか、結婚に関するものか、あるいは牧会に関するものか、短期的なものか、それとも長期にわたる苦しみか、さまざまな闇夜があり得るでしょう。しかし私たちはこれだけは確かに知ることができます。それは闇夜が襲うとき、神は私たちの近くにおられ、私たちを探し、暗くなった魂に光を投じる洞察の言葉を語られるということです。自分がどんなに弱くても神様が共にいるという十分に強くなれる恵みが私たちに与えられているんだということを覚えたいものです。弱い私が強くなるのではありません。私は昔も今もこれからもおそらく弱いままでしょう。しかしそんな弱い私と主が共におられるから私は強いんですね。イエス様を愛したいと願うなら、自分の力では愛することができないと思うならば、この強さを覚えようではありませんか。自分の力やこの世の力ではなく、助け主に信頼する私たちでありたいと、そう願うのです。ヨハネの福音書の14章27節の御言葉です。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりません。イエス様はここで イエス様を愛する者に平安を残されると言われました。平安というとどのようなことを思い浮かべるでしょうか。のどかな場所でリラックスしているようなことを思い浮かべることができるかもしれません。しかしイエス様の平安はこの世が与えるものとは違うと言います。この世の与えることのできない平安です。それは心を満たす平安となります。先週私たちの教会では昇天者記念礼拝の時を持ちました。天に凱旋された神の家族を思い、その方々を偲ぶ時を思ったのです。私は昇天者を偲ぶ時に思い起こす一人の友人がいます。今は天の御国にいるその友人との出会いは15年前の韓国の進学校でした。14年前ですね。日本の宣教に興味を持っていたその友人と私は将来日本で宣教することを夢見て、暇さえあればこの宣教について熱く語っていました。彼は努力家で、聖書の勉強だけではなく日本の文化や日本語または日本の歴史についても一生懸命勉強をしていました。将来この友人は素晴らしい働きをするのだろうなと、そう思って私は期待をしていました。そんな彼が病気で倒れたのはその年の夏の終わりの頃です。病が発見された時にはもうどんな治療もすることができないという状態でした。私はその知らせを聞いてすぐ病院に駆けつけました。私はひどくうろたえていました。とても心配しました。病室に入る前に、神様なぜですか、なぜ彼は今病に侵され寝ていなくてはいけないのですか、そんな思いがあふれていました。おそらくそんな思いが私の表情に出ていたのでしょう。病室に入った私を見た友人は笑ってくれました。俺よりお前の方が病人みたいだよって。なんでそんなに落ち着いていられるんだと思わず聞いた私に彼は答えました。神様が今も共にいるからだよ。確かに体はつらいけども、今俺は人生のどんな時よりも神様が一緒にいるんだということを感じてんだ。お前だから言うけど、心に平安すらある。すごいよ神様は。神様は確かに俺と一緒にいるんだ。たとえ貧しくても痛みがあっても、神様が一緒にいるだけで満たされるということを彼は私に語ってくれました。イエス様を愛し、イエス様と歩む人生は私たちに平安をくれます。救い主イエス様は私たちに平安を残してくださいました。何があっても、どんなに弱くても、どんなに苦しい状況であっても、 主が共にいれば満たされる、そんな平安です。ヨハネの福音書14章26節から27節の御言葉です。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がしてはなりません。ひるんではなりません。最後にまとめてみましょう。主が共におられるとき、私たちは平安を得ます。御言葉を守るということは、私たちがイエス様を愛しているんだということの証明になります。そして御言葉を守る力をくださるのが私たちの助け主です。助け主は私たちに語られた御言葉を思い起こさせてくださいます。であるならば、今私たちの心の中にある言葉は何でしょうか。イエス様を愛したいと願っている私たちの心にある御言葉は何でしょうか。助け主が、私を強くしてくださる助け主が思い起こさせてくださる御言葉は何でしょうか。私たちの心を平安に満たしてくれる御言葉は何でしょうか。御言葉を持って歩みましょう。御言葉を覚え歩みましょう。御言葉を手にして歩みましょう。御言葉にすがって歩みましょう。イエス様を愛する私たちでありたいと願います。平安が心を満たす私たちでありたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、あなたが救い主を与えてくださいました。神様、弱い私たちはその救い主を愛したいと願ってもくじけてしまいます。神様、それでもあなたは私たちを諦めず、弱い私たちを強くしてくださる助け主を与えてくださいました。神様、どうか私たちが助け主によって強くなることを覚えていることができますように。あなたがくださった御言葉を持ってイエスを愛するということを証ししていく私たちとなりますように。私たちの心に御言葉をお与えください。私たちの人生の歩みがあなたの御言葉とともに進んでいくことができますように。 弱い私たち、忘れやすい私たちをどうか強め思い起こさせてください。お委ねいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美として、あなたの御言葉を賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。あなたの御言葉、礼拝の最後に一つにして思って賛美していきましょう。一つとなるところに、 一度一つとなるとこ、
一つとなるところにあなたはおられるから、聖なる父御子御霊、唯一の神よ、
どうぞお座りください。これにてオープン礼拝を終わります。坂のご用意がありますので、どうぞお待ちありください。